トップアスリート永野明のリオで会いましょう。
天神大名小見店のスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート永野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート永野明と永野明です。続いてはゲストのコーナーです。本日のゲストはプロレスマスク職人セニョール・ロペスさんとビャッコさんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
かっこいい、ね、カメラで見てる方わかるのかな、マスクマンが2人みたいなね、こっちとこっちっていう感じかな、はい、でございます。まあ、まずはちょっと自己紹介的に伺えればなと思いますけれども、セニョール・ロペスさんは、はい、マスク職人されてどれぐらいになるの？
どこからをスタートと言えばいいのかっていうところなんですけど ね、
お聞きの皆さんですね、おいくつですかとか聞きづらいんですよ、なのでもういきなり仕事の話入っちゃいますけれども、
はい
はい、いつ頃
そうですね、中学生ぐらいの、そうです、小学生か中学生の頃、うんうん、初代タイガーマスクがすごいブームの頃、
はいはい、
プロレスの全盛期、はいはい、きっと長野さんもその頃
ワールドプロレスリング8時にきっちり終わるやつ、
そうです、
なるほど、
きっちり終わるやつ、うん
ね、
で、まあ、ブームで、はい、プロレス新聞というのが当時ありましてね、まあ、九州スポーツ、はい、が出してたんですけど、それにそのプロレスマスクの型紙がついてたんですよ。
へえ、そうなんだ。それは、タイガーマスク選手の型紙。
そうですね、タイガーマスクのマスクを作っている職人さんが公開してくれてですね。
ああ、なるほど。
でそれを当然男の子だったから、そんなマスク作れるなんて思ってなかったんですよ、うん、でこれは難しいから無理だと思ってたら、うん、まあ、母親が少しミシンができたん で、
はいはいはい、
でそれでサラサラっと、まあ、タイガーマスクじゃなかったんですけど、うん、簡単なマスク作ってくれて、
こんなやつよ的な、
そうそうそうです、はいはい、あ、これ自分でもできるかなと思って、
あ、やっぱできるかなは大事ですよね。
大事ですがね、やっぱりチャレンジスピリットっていうんですかね、はいはい、でそれが中学生ぐらいの頃で、はい、当時がやっぱり足踏みミシンだったんですね、うちにあったのが。
なるほど、ちょっと分かります、
分かります、はい、もうあれがこう足と手のこうリズム合わせるのがすっげー難しくてですね。あ、
なるほどですね、
でそれでまあ少しずつ、まあ、上達して、うん、で高校生ぐらいの頃とかも結構作ってたんですけど、うん、やっぱ当時っていうのはやっぱりなんでしょう、純粋だったんで、うん、その材料とか買いに行くときに手芸店とかって、
あ、ね、
高校の制服とか着て行くわけですよ、学校帰りに。
手芸店ってね、こう可愛いボタンも売ってたり、
ちょ
っ
と
フリフリの布が売ってたり、
はい、
なんかさまざまな、そのなんてお裁縫の材料が売ってるところですもんね。
そうなんですよね。まあ、そんな中にこう工業高校みたいなこう制服を着ていくわけですよ野郎が。
工業高校、
そうなんですよ。
なるほど。
もう全く似つかわないような場所に行ってですね、うん、まあ、そんなして苦労して材料を買って作ったりして、
うん、
でそして、大学に行ったのがちょっと県外の大学だったんで、
はい、
ミシンを持っていくことができなかったんですよね。
いやいや、
でそこでちょっとしばらく辞めてたんですけど、うん、で福岡に就職で来るように、こっちに出てきたんですけど、うん、その時にですねちょっと師匠と出会いまして。
なるほど、
はい、
マスク職人の師匠。
はい、
はあ、なるほど。またじゃあ後で師匠の話をお伺いするということで、はい、ビャッコさんの方ですね、はい、実はビャッコさんは僕が持ってる障害者プロレス団体フォースの選手でもあるんですよ。で彼実はルードって言って悪い方のやつなんですよね、実は。で僕とはいつもちょっと基本的に対峙してる方なんですけど、今日はなしね、なし基本的に礼儀正しいんですよ、中身も外身も。なんで、今日はなしねとか言うと、分かりましたって、ね、素直な声がね、返ってきちゃうんで、まあ今日はでも、ビャッコさんというか、ビャッコ選手は、まあ選手活動もあるけれども、マスク職人の一面ということで、はい、まあちょっといつも通りビャッコっていう言い方になっちゃいますけれども、マスク職人になろうと思ったのは、いつからのかな。
なろうと思ったのは、小さい時から工作が好きで、
はあはあは
あ、それって何年、小さい時からプロス見て、うんうんうん、なんかプロスのマス ックマンが好きで、いつかプロスラーのマスクを作りたいなって思って、それから、まあ、何年かして九州でプロスラーのマスクを作ってもらう人ができて、まあ、師匠なんですけど、でそれでその時に僕にもマスクの作り方を教えてくださいって言って、
なるほどね、
それからですね。
なるほど。僕は白虎選手が高校生ぐらいの時は実は知ってんですよ。それで高校生の時はマスクマンじゃないですから、だけど、マスクマンになるきっかけってあったんだよな。
そうですね。
で、マスクマンじゃなかったんだけど、まあ試合とか、まあ興行の中で、まあウェブ上でパッシングされたことがあって、で、その時に、中身の彼が、まあパッシングを受けてしまったので、まあプロレスといえばマスクマンと。ね、中身には関係なく外身がちゃんとしてればいいということで、それでマスクマンに転向したっていうのがマスクマンの始まりなんだよね。
そうですね。
でその後から自分のマスクも自分で作りたいってことになったってことなのかな。
そうですね。はい。
で、で今の、マスク、白虎選手のマスク職人としての師匠がセニョール・ロペスさんと。
いやいや、もうそんな師匠だなんてもったいないです
ね。
そ う、
ね、
そうですね。そうですね。
なるほどなるほど。さまざまな、ここにもですね、にわか面があるんですけど、見えますか、にわか面。これはどなたのにわか面で、
はい、これはですね、九州プロレスの筑前さん、ちょっと今日持ってきましたけど、ね、はい、パンフレット、
筑前さんの、
はい、
ですね、
はい、こちらですね、
まさしく、それですね、
はい、こちらご本人にお使いいただいているにわか面、私が作らさせていただいておりまして、はい、
このツヤツヤの素材というかメタルの素材が気に入られてるんですよね、はい、
そうなんですよ ね、それ言ってくださって、これ実はメキシコから取り寄せた素材で、
やっぱり、お聞きの方は分からないかもしれないですけど、メキシコっていうのはプロレス発祥なのかな。
そうです、プロレスというマスク文化がすごいですよね、マスクマン文化が。
なるほど。で、メキシコではプロレスって言わないんですよね。
そうです、はい、ルチャリブレと言いまして、
ね、ルチャリブレって言うんですよね、はい、で、ルチャリブレの文化があって、僕なんか以前見たビデオかなんかで、本業は牧師さんなんだけど副業でマスクマンやってるっていうね。
そうなんですね。
そういうね、こういろいろやられてる方がいて、で、まあそうやって、まあ、副業、どっちが副業とかどっちが本業ではないんですけど、まあ、そうやって見せるっていうような方たちもメキシコにはかなりいますよね。
そうですね。
なるほど、はい、メキシコは行かれたことは。
いや、そこがですね、やっぱり生涯かけての夢なんですよね。
行きたいと、
行ってみたいですね。
それも白虎選手も、
僕も行きたいですね。
それやっぱ、でも僕も行きたいなと思うんですよね、やっぱり。で、僕はね、やっぱ選手として行きたいですよね。
なるほど。
僕は、
はい、
ね、まあね、誰と戦うとかないですけど、なんか行きたいじゃないですかね。ヤッコ選手はどっちで生きてて。
いや、とりあえずマスク職人として
そっちなんや。
です、ね、
くそー、これはなんか構想の火種がここでできたような。まあでも自分で作ったマスクが自分じゃなくてね、メキシコに渡るっていうこともいいでしょうしね。
そうですね。
白虎選手そんなにマスク愛があるとは僕はちょっと知らなかったんですごくちょっと今
すごいです。
なるほど、
ね、情熱が、
ね、なるほど。そうか。ちなみに筑前さんだけではなくて、
はい、
様々マスクは作られてらっしゃる。
そうですね、
言ってもいい範囲がありますか。
そうですね、まずさっき言いました師匠というのがですね、うん、福岡で活躍されてますプロレスリング歌劇のアステカさん。
あ、アステカ選手、
はい、アステカさんとの出会いで、あ、昔作ってたんだら、また僕教えますよ、作ればいいじゃないですかって言ってくださって。
なるほどですね。
ですので白虎選手はアステカさんの孫弟子になるわけですよね、は
い、そう
です。
なるほど、なるほどですね。うちフォースでもですね、アステカさんのところでいろいろご協力いただいて興行させていただいたりとか、はい、していただいたことがあるので、
はい、
まあ、そういう意味ではちょっとつながると嬉しいですよね。
そうですね。で、そのアステカ師匠からプロの選手を紹介していただいてですね、はい、以前も大阪プロレスにいたアジアンクーガー選手とか、
はい、
はい、 作りましたし、このにわか麺でいうとですね、実はボブサップに去年使ってもらったんですよ。
ボブサップがにわか麺をつける、
ええ、
あのあ試合がありましたよね。
そうなんです、筑前さんとボブサップの試合が去年博多スターレンだったんですけど、その時にダメ元でですね、はい、あのサップがクリーンなファイトして筑前さんが相手を称えるようないいファイトをボブサップがしたら、これ渡してくださいということで半分冗談で筑前さんにボブサップバージョンのにわか麺作って渡してたら、それ本当にボブサップつけてくれてですね、
いやーすごい。皆さん知ってますボブサップね、一世風靡をしたあのボブサップですよ。いやーすげえな、あのカード自体もすげえなと思いましたけどね。
ですね、
もうなんか今日はプロレス一色ということですけどね。なるほど。白子選手の方は一番好きなマスク選手、マスクマン、マスクをかぶった選手、
元 FMW のハヤブサ選手
って、ハヤブサ選手ですね、
はい、
はいはい、あの皆さんご存知かわからないですけれども、ハヤブサ選手試合中にセカンドロープからこうバク宙打つときに失敗してしまって頸椎をやっちゃったんですよ ね、
そ, うですね。
それで今車椅子で、歌も歌ってらっしゃるけれども、リングは降りてないと、もう絶対復帰するっておっしゃってますよね。
そうですね、この前ね24時間テレビちょっと出られてましたけどね、は
い
は
い、なんかあのそうじゃないよっていう ね、
はい、
ね、あの10カウントの話でしたっけね、
はい
はい、そっか。はやぶさ選手はその怪我する前からファン。
そうですね、ちっちゃい時からもうずっと見てて、
やっぱあの飛ぶ感じとかが、
そうですね、
好きと。
好きですね。
ああ、なるほどね。僕もあのルチャーというか飛ぶ選手好きですね。
かっこいいですね。
かっこいいですよね。なんかあの空中姿勢というか、ね、がいいかなと思いますし、こうあ来たって感じしますもんね。あのもうプロレスファンなら誰もが知っているジューシーサンダーライガー選手なんかも空中戦のために日体大の体操部に通ったりとか、
はい、あよくご存知ですね、
されてましたよね、確か。 それであのシューティングスター生まれたっていうね、はい、まあ、この分かる人にしか分かんないこの話っていうね。でも本当にあのプロレスっていうと、一つはそのこれここ3人が今プロレスファンの集まりなんであれですけど、あの一つはね、本当なの嘘なのっていうのもこれ一生の命題ですよ、
うん、
っていうところと、あの痛いの痛くないのも含めてです ね、そういうところもあるし、なんだろうな、あとはどこを基準というか、はい、ストーリーが全部あるじゃないですか、
はい、
だから途中から入っても楽しいかどうかっていうところは非常にあるかなってやっぱ思うんですよね。
そうですね。
でやっぱここはマスク職人のお二人なんで、初めての方が会場に行ってもここだけを見逃さなければ面白いよっていうプロレスの見方ってありますかね。
そうです、初めて見るっていう方ですよね。そうですね、やはりそのよくあのこっちの筑前さんの、
はいはい、
ところとか、ちょっと私も所属してますレアルルチャリブレとかでは、はい、結構無料イベントとかで、
はいはいはいはい、
無料で試合が見れたりするんですけど、はい、まずはそういったところから行っていただいて、はい、
まずですね、
はい、
どんなことやってんの。
そうです、そうです。でやっぱり初めて見た方って結構驚きと思うんですよね、実際こんなすごい打ち合いをするのとか、こんなすごい音がするのとかですね、
はいはいはい、バチンと言いますからね。
そうです、まずはそういったところからちょっと気軽に見てもらいたいなというような感じがしますね。
なるほど
ね、痛みが伝わってきますね。
なるほど。白子選手は
無料で、今秘書が言ってたように、うん、やっぱ無料のプレスを見て、うん、バチンとかリンクの音ってカタンとかそんな音を聞いて、まあ少しずつ慣れていってもらったら、
あれね、なるほどね、あそれはあるかもしれないね。なるほどなるほど。僕なんかプロレス見るじゃなくて飛んだり跳ねたりそこ 見に来いよっていうぐらいでもいいかなとかちょっと思ったりしますけどね。
うん、そうですね。
だからまあ夜中はね、ドラゴンゲートさんなんかはやってたりとか、もちろん九州プロレスでもメンタイさんが飛んだりとか、
そうですね、
結構飛ぶ選手目当てで来てもいいかなと思いますね。なんであんなことできんのとか、なんかそういうのもいいかなと思いますね。
そうですね、湧きますね会場が。
ですよね、おーってなりますからね。でもう一つちょっと慣れてきたらプロレスラーのお約束ってあるじゃないですか、
はい
ね、ああいうのもあの分かってくるとこうライブ会場でこの掛け声よみたいな感じで楽しんでもらえるものも中にはあるかなというふうに思っておりますけれども、まあ、あの実は、セニョロペスさんが所属されている、レアル ルチャリブレの試合が、
はい、
来月あるということで、そうなんですね、ぜひぜひ告知をされていただければと思いますけれども、
はい、まずこちらにちょっとチラシちっちゃいんですけどね、はい、9月21日ですね、16時月曜日、祝日の月曜日ですね、はい、場所が西区にあります、サイトピア多目的ホール、はい、こちらですね、すいません、 JR のですね旧大学研都市駅、はい、降りてもすぐのところですごくアクセスがいいんですけど、はい、こちらの方で記念大会を行いたいと思います、
はい、
で、こちらがですねレアルルチャリブレ、はい、糸島にありますルチャリブレスクール、
はい
はい、こちらのですね、大会ということになりまして、校長がジライア選手、
あそうですね、
はい、
もうジライア選手何年やってるんだろうっていうぐらい、
そうですね、
かなりもうレジェンドレスラー
レジェンドです、はい、はい、メキシコで実際ですね、もう十数年修行したジライアさん、
はい、
ジライア選手ですね、の下で、日々トレーニングをしている選手たちの大会ということで、はい、元 DDT のですね三上選手だったりとか、はい、翼選手、
はい、
こういったスター選手も来ますんでですね、はい、ぜひお越しいただけたらなと
ですね、
はい、
素晴らしいですね、僕もぜひぜひ伺いたいと思います。
ありがとうございます。
もう一度言っておきましょうかね。9月21日、祝日の月曜日ですけれども、16時試合開始、15時会場ということで、会場は、福岡市西区にあるサイトピア多目的ホールと。で、JR 筑肥線のですね、旧大学学研都市駅ですね、はい、徒歩1分もうすぐそばですから、
はい
はい、でチケットがですね、一般前売り2500円、当日3000円、小中学生500円、当日500円と、あ小中学生値段変わらないですね。
そうですね。
で早めにお買い求めになりたい方は e プラスセブンイレブンファミリーマートなどで発売中ということでございます、
はい、
もうぜひですね、あとネットとかでもね、
そうですね、
あのレアルルチャリブレ、検索してもらえば事前に出場選手のこんな人とか、
はい、そうですね、
いうのが分かるので、ちょっと復習して、まあ、予習か、
そうね、
ちょっと予習して行かれるのもいいかなと思っております、はい、ということで本日のゲストはプロレスマスク職人のセニョウロペスさんとビャッコさんでした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
でリクエストの曲いただいておりますが、はい、これマスクマンなら必ず上がる曲ですね。
そうですね、これしかないかと、
はい、ジグソーでスカイハイ。